神はその独り子を与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。今日、3月11日は、昨年の東日本大震災によって忘れられない日となりました。あの日多くの人が問いを持ちました。なんでこんなことが起こるのか。テレビや新聞で多くの専門家たちが、科学的な見地からあの日の出来事を説明しました。科学の説明からすれば、あの日の出来事は、地殻の変動によって引き起こされた自然現象。それだけです。しかし悲しみを負った多くの人にとって、地球のメカニズムを知るだけでは、納得のできない思いがあるのだと思うのです。クリスチャンはこの世界に神様が関わっておられることを信じます。ですから、世界の動きに意味を求めます。しかしあの日、信仰を持っておられない多くの方も、客観的な説明以上の意味を、あの日の悲惨な出来事の中に求めたのではないでしょうか。なんでこんなことが起こるのか。この悲惨な出来事に、一体どんな意味があるというのか。人が苦しむことに、一体どんな意味があるというのか。私は地震の10日後から、仙台の友人のもとに向かい、それから3ヶ月間、震災を生きる人たちと過ごす時間を与えられました。津波に飲み込まれたネズミ色の街。見渡す限り、グレー一色に塗り替えられ、色を失った街を目にしながら、その中で生きる人たちと時間を共にしてきました。なんでこんなことが、この街に、この人の上に起きたのか、一言で言うなら、わかりません。そしてその意味というものは、外から来た人間が安易に口にしてはいけない言葉であると思います。なぜかはわからない。しかし今まで自分が生きてきたのは、こういう世界だったのだ。あの日このことだけは強く感じました。友達の住む場所を襲った地震。多くの方が亡くなられました。災害は、人柄の良し悪しや、能力の優劣、信仰のあるなしで、被災者を選ぶようなことはありませんでした。死なずに生きているということは、当たり前のことではないのだと、つくづく思います。世界の災害は、天災であれ、人災であれ、ニュースで何度も目にしてきました。自然の脅威、戦争の愚かさと悲惨さ、社会に映し出される人の醜さ。しかし、テレビやインターネット越しに見てきた悲惨な世界は、自分と関係のない場所の出来事ではなく、まさに自分を包み込む世界そのものです。なぜだかわからないような悲しく惨めな世界。情報としては知っていても、世界とはそういうものだと受け止めることは、なんと難しいことかと思います。これは大きな災害に限ったことではないでしょう。自分を取り囲んでいる日常が、苦しみや悲しみに包まれている毎日だとしたら、そのような日々を受け入れるということは、本当に困難なことです。目に映る世界の悲しさと惨めさ、事実だけを見つめるなら、寒々しい世界です。科学の力で、どれだけその仕組みを説明したとしても、そこで示されるのは、ただありのままの悲惨な世界です。自分の目に映るこの悲惨な世界、自分を包むこの悲惨な日常、私たちはこの世界の現実を、ただ粛々と受け止めることしかできないのでしょうか。聖書は、しかしこの世界は神様に愛されているのだと語ります。この苦しみの中で、どこに神の愛があるのか。目に映る世界は、神様から大切にされているとは言い難いものかもしれません。でも、そういう世界を私は受け入れて大切にしたいのだ。神様の方はこう言っておられるのです。もし世界がただ悲しいままに過ぎ去っていくのであれば、誰だってこんな世界に長居はしたくありません。そんな世界なら、楽しいことでもって、 悲しみを忘れながら毎日を過ごし、世界に残り続けることが賢明な生き方なのかもしれません。しかし悲嘆に暮れるのであれ、楽しさに逃避するのであれ、悲しい世界は確かにそこにあるのです。神様は、そういう世界だからこそ救われる必要がある。そんな世界だからこそ、そこからあなたを助けたいのだ。こう言われるのです。この世界で絶望することがないように、この世界が神である私から愛されていることを教えよう。私の愛する一人子に全てを託してあなたたちのもとに使わそう。この子の語ることを信じて受け入れるのなら、あなたはこの悲惨な世界の中で、この世界を救おうとしている私の愛を知るだろう。悲しみに潰されるのでもなく、悲しみを無視するのでもなく、悲しみの中で希望を見つめることができることを神様は伝えたいのです。こう言われる神様の言葉に、ぜひ耳を傾けていただきたいと願います。そして、それが本当ならその愛を分からせてくださいと、その思いを投げかけていただきたいと願います。受け入れがたい悲惨な世界の中で、あなたを取り巻く悲しい景色が、神様からの愛を感じることのできる景色へと変わりますように。